今日は国政選挙で、福岡では県知事と県議会議員と市議会議員の方が選出されるということでですね、選挙が大きいということなんですけれども、選挙のためにちょっとお祈りを一言したいと思います。聖書に立てられている方々のために祈りを祈りなさいということですね、書いてあります。ですからそれは私たちにとって御心であり、そしてこれから本格的なリバイバルが始まってきますので、党派に限らず救われてくる議員さん、ね、政治家の方々が多くおられると思いますし、また私たちと関わってくださる方々も起こってくると思いますので、また本当にその意味でもですね、取り出しをしていきたいと思います。またですね、私たちの教会では全献金額の10分の1を外部の働きのために捧げています。3月分の2万5100円を外部のために捧げしたいと思います。また共にお祈りください。お祈りいたします。愛する天皇様、感謝いたします。この福岡の町をありがとうございます。福岡県を感謝します。神様、あなたがこの県、この町を愛しておられ、この人々を愛しておられることを感謝いたします。今国政選挙がありますが、神様がこの選挙を導いてくださり、この方々が挑戦していくことができるようにどうぞ導いてください。政治に関わる方々一人一人を守ってください。その中に主の御心が表されていきますようにお願いいたします。またこの中で当番に限らず本当に救われる方が起こされ、また御心の方々との関わりというのがさらに開かれていくことができるように導いてください。あなたの皆を思います。政治に携わる方々の目にも豊かな守りと祝福を与えてください。また天皇様、この私たちこの外部献金を感謝します。私たちのこの教会の一人一人のこの経済を祝福してくださっていることありがとうございます。10分の1の2万5200円を神様の働きのためにお捧げいたします。この外部の働きのために豊かに用いてくださることをお願いいたします。またさらに私たちの経済を祝福し、教会の経済を祝福し、主を豊かに用いてくださることを感謝いたします。福岡の最も良いものはあなたのものであることを感謝します。神様と皆を御たたえます。感謝します。イエス様のお名前によってお願いいたします。アメン。感謝いたします。続いてまたお祈りください。また先ほどは北部予選ですね、九州予選の話をしていただいたんですけど、本当に、たくさんの祝福がですね、与えられたことを感謝いたします。またオンラインのこのですね、アーカイブもあると思いますし、これから映像も出てくると思いますので、ぜひ映像の方でもですね、見ていただければというふうに思います。そして先ほどお伝えしたんですけども、お伝えしたというか、すいません、来週はですね、来週は4月13日は南部予選があります。鹿児島、宮崎、熊本ですね、地区ですね。そして5月の3日が長崎で九州予選があります。で全部で、20か30ぐらい近くですね、子どもたちのチームで30ぐらいのチームが、出場していることになると思いますけども、ぜひお祈りください。でその中でまた選ばれたグループがまた白馬ですね、全国大会に行くという形になりますけども、ぜひ御心のですね、働きなされていくようにしていっていただきたいと思います。でいろんな予選にですね、こう出るときにちょっと思わされることがあるんですけど、教会の恵みっていうのはこう教会にキリストが満ちていると書かれてるんですけど、本当にすごいなっていうことも思ったんですね。皆さんはこうすごくこうどんどん進展発展したり、こう上手くなっていかれたりですね、いろんな展開が起こってきたりっていうことが起こっています。で逆にですね、礼拝に来られなかったりとか、加算大会だけ出るっていう方もおられるんですけども、しかしそういう方もこう上手い方で用いられたりすることもあるし、こう一時的に用いられたりするんですけど、やっぱりですね、こうガクッと落ちたりもするんですね。でも教会につながっている方っていうのはこう臨在という面でもですね、それから技術的な面でもこうなんかこうあるレベルというのはこう落ちないんですよね。でもそこがやっぱりこう教会の恵みとは全然違うなということをですね、すごく思ってます。すごい上手い方でも10力のある方でも1しか出なかったりとか、そういうことあるんですけど、やっぱりこう教会の恵みというのはすごいなということをすごく、各ですね、予選の大会に出させていただいてちょっと感じています。もちろん まだね、日が少し日が浅いとか、それでこう教会になかなかつながらないってこともおられて、でも賛美大会に出られるという方ももちろんおられますし、神様はその方々も祝福されるんですが、あの教会の恵みというのはすごく、ね、強く感じる時でもあるなということを思いました。はい、でですね、はい、で賛美大会があってですね、あの行っていきたいと思います。それからですね、4月17日ですね、福岡カリスマ聖会が、あのカクタス天神というところですね、福岡放送の斜め向かいにありますけれども、このバス停でいうと高砂一丁目の目の前なんですね。すごい分かりやすいところなんですけど、高宮通り、すみません、日赤通りですね、日赤通りになりますけども、ぜひいらしていただきたいと思います。中南7日 の昼間なので、お仕事されている方もおられると思うんですけども、後でまた、映像も、オンラインもしますので、見ていただければというふうに思います。いろんな方々に誘っておいていただきたいと思います。他教会の方でですね、できたら、まあ、水曜日祈祷会の日なんですけど、来たいって言っている方もおられるんですね。月刊誌をお送りしたりしてですね、そうご案内したんですけども、ぜひいろんな御子の方が来れるようにですね、祈っていただければというふうに思います。それから御子新聞が出てますので、ぜひご覧ください。まあ、言語が変わったということですね。まあ、その舞台の万葉集の舞台がその太宰府だったということで、また太宰府がこう注目されてですね、昨日はどのぐらい混むかというのはちょっと心配だですね、駐車場確保できるかとかいろいろこう考えたんですけど、結構それは守られて、昨日は皆さん朝から来たということもありますけど、午後から来たらちょっと厳しかったと思うんですけど、守られました。ちょっと言語が変わるということです、ね、いろんな変化を起こっているかなと思います。あと、広島の方のですね、証しが載っていますし、あと教会情報面ですね、桜と青の花祭りに出演ということで、ブレッシングライス、それからスイートエンセスの記事が載ってますので、ぜひ読んで用いて、いろんな方に用いていただきたいと思いますですね。よろしくお願いします。それから月刊誌がですね、4月号が出てますので、ぜひまた内容が充実してますので、ぜひお持ちください。だパール牧師、秋元牧師のよもやま話もまた再開されていますので、ぜひ読んで用いていっていただきたいと思います。あと今雲の上にある二次出版の方からですね、バックナンバーをいただいていますので、今後ろの方にも受付の方にも置いてあるんですけど、ぜひいろんな方とかご自分で読んでですね、また恵みを受けて、またいろんな方に用いていただきたいと思います。すごい素晴らしいメッセージと証で満ちているのでですね、昔の読んでもすごくこう語られたり、祝福を受けるんですね。なので、たくさんの方々にこうどんどん配ってですね、いただければっていう、クリスチャンのことももちろんいいんですけども、配っていただければというふうに思います。それではですね、できてるんですけども、先週はですね、告白っていうことについてですね、マルコのところから、学びました。で、信仰を用いることの一つに告白、そして御心にかなう祈りを聞かれるので、この私たちは御心に関してはこう大胆に告白していくっていうことをですね、学びました。で、示したらですね、昨日その太宰府で北部九州要請があったんですけれども、その中で最後に短くですね、10分か15分ぐらいちょっと正解集会を持ったんですけども、伊沢牧師がお明かししてくださったんですけども、宮崎のですね、南牧師なんですけども、そのファーストフード店で働いておられるんですが、今人手不足なんだそうですね。やっぱりこういろんなところ、どこでもそういうところあると思うんですけど、部分があると思うんですけど、この人手不足でですね、アルバイトを募集出すんですけど、来ない。で、もっとこう料金を上げ、アルバイト代を上げるんですけど、上げて出すんですけど、広告出すんですけど来ない。でもさらに上げて出すんですが来ないっていうことで、でですね、本当にこう人手不足の中でこう戦っている中で、でも祈っている中でですね、これはでも会社、この店にこの、アルバイトさんが与えられるのはですね、その御心であると、そしてこのことについて祈っているし感謝していると、だからこの御心に関しては感謝、告白しようということで、新しい方が、人が来られるようになりました、新しいアルバイトさんが来れるようになりましたということを告白していたそうなんですね。そしたらすぐに新しい人たちがどんどん与えられて、人手不足がですね、完全にこう解消されたということなんですね。 その神様に感謝したいと思います。いろんなところですね、まあ、私たちの現実の中でこう御心に関しては告白をするっていうことですね。受けたと信じる信仰ですね。これからっていうのもう与えられた、あ、人手不足だったら、あ、アルバイトを与えられたっていうですね、告白するっていうことですね。それはこう神の言葉を解き放っていくことなので、言葉っていうのは霊的なものですからね。あの光があれって言われたら光ができたように、地球ができていったように、あの想像していく力が神の言葉にあるので、私たちは神の言葉を語るっていうことをさらに出していきたいと思います。で今日の言葉に入っていきたいと思うんですけれども、私ですね、白馬キャンプの時にですね、聖霊のバプテスマをまだこれから受ける人とかですね、多忙の学び始めたの方のことを担当したことが担当したんですけれども、その時にこのある方のために聖霊のバプテスマのために祈ってたらですね、こう言葉が来るんですよね。こう、白馬はですね、なんかすごく精霊が働くところなので言葉がこう来やすいところだなと思うんですけども、この人はこう今まで真理をずっと求めてきたっていうですね、言葉が来たんですね。それで、まあ、若い男性の方だったんですけど、でそれを神様知ってるっていう、こう、まあ、言葉というか思いが来たんです、強く来たんですね。で、まあ、個人予言はですね、してはいけませんので、その祈りの時にとかお話の時にですね、ちょっと自分の思いにですね、こう真理を真剣に求めてきて、真理が真理を求めてきたっていうことを語られたんですけどって言ったら、その方がですね、自分はずっと真理を求めてきたっていうことでですね、こう見た目はですね、そのすごく何て言うんですか、こう普通の若者で茶髪で、その何て言うか、こうなんか片真面目っていう感じじゃないんですけど、でもずっと真理を求めてきたって言われたんですね。 でも神様そのことを知っているっていうふうにこう自分はこう語られましたって言ったら、すごくそのことはこう感動っていうか受け取られてですね、でそこからまたもうその聖霊が2つ受けたんですけども、言語られるようになったんですけど、翌日も来られたりとかですね、こうそういったことがあったんですね。で、まあ、私たちもその言葉ですね、神様からの言葉を、自分に対する言葉を受けたりするときに、私たちの内側っていうのが変わったり、またいろんなことがこう開かれてくるっていうことなんですね。で今日のこの箇所なんですけれども、ルカの5章のところですね、開いていただきましたけど、もう一度お読みいたします。ルカの5章の、8節からですね、いたします。これを見たシモン・ペトロはイエスの足元にひれ伏して、主よ、私のようなものから離れてください、私は罪深い人間ですからと言った。それは大量のため、彼も一緒にいた皆の者もひどく驚いたからである。シモンの仲間であったゼベダイの子ヤコブやヨハネも同じであった。イエスはシモンにこう言われた、怖がらなくてもよい、これからのうちあなたは人間を取るようになるのです。彼らは船を陸につけると何もかも捨ててイエスに従ったですね。で、ここはペトロがですね、こうイエス様の弟子となっていくところをですね、こう書いている、まあ、有名な箇所であるわけなんですけども、これはペトロの その献身といいますか、弟子としての歩みのスタートになっているんですが、まあ、私たちがその献身とかそういうのことはもちろんなんですけど、それと関わりなく私たちの人生にこう神様がですね、くださる言葉っていうのがあり、また私たちはその神の言葉によって生かされていくっていうことを今日ですね、学んでいきたいというふうに思います。でですね、注意節でこのようにあります。彼らは船を陸につけると何もかも捨ててイエスに従ったっていうふうに書いています。ペテロはですね、ゆくゆくはそのガレア湖の漁業組合の組合長さんになるようなですね、まあ、力ある漁師でしたし、使用人もいますし、船も持っていますし、ある経済的な土台やこの、まあ、漁のスキルとかもある人であってですね、いわゆる社会一員としては普通に、こう独立してやっている方なんですね。 でもここで彼が取っている行動っていうのはですね、ちょっと異常っていうか非常識っていいますかですね、だと思うんですね。何もかもしてイエスに従ったって書いてあるんですね。いや、網は片付けてなくていいのかとかですね、 こう、まあ、親や親戚に挨拶してからなくていいのかとかですね、普通ですね、一般常識的なことを考えたらですね、ちょっと異常な行動ですよね。でこの後出てくるマタイ、主税のマタイもそうなんですけど、主税所で働いて座って働いてたらですね、私についてきなさいってイエス様に言われたら、あのこう鉛筆とか全部置いてですね、そのまま従っていっちゃうんですね。ちょっとそれは異常な行動だなと思うんですよね。でもなんかあの彼らがちょっとそのなんていうかこう経済的な、例えばこれから生活はどうするんだとか、そういう計算ができない人だったかというとそうじゃないわけですから、その自分の経済とか自分の人生とかそのまま今からそのまま預けちゃってですね、大丈夫だって彼らが信頼することができて、この方の言葉だったら大丈夫だってこう信頼できたんだと思うんですよね。で、あの彼らがこのように行動とか非常識な行動なんですけど、でも確かにまあ弟子のあのイエス様の弟子の特徴っていうのがすぐ従うっていうことが特徴であるんですけども、だこういう行動になったっていうのはやっぱりこうあの神の言葉ですね、私たちに神様をくださる神の言葉が触れた時にこう人生が変わったり縁が変わってくるんだということをですね、見ることができます。10節のところでイエス様はこのように言っています。今日ちょっと逆から見てますけども、怖がらなくてもよい、これからのうちあなたは人間を取るようになるのですですね、言われました。あまりの大量ですね、一晩中働いても一匹も取れなかったですね。彼プロの彼らがですね、プロの技術を駆使して一晩中働いたのに一匹も取れなかったのに、こう昼間真っ昼間にですね、魚を取る全然時間じゃないのに網を下ろしてみなさいって言われて、まあ言葉ですからって、ね、もうちょっともう、ね、そう網も作ろうったしですね、もうこれから帰って寝たいんだけどですね、でも、まあ、お言葉ですからって下ろしたら二艘の船がこう沈むほどですね、沈みかけることたくさん、いっぱいギリギリいっぱいですね、もう一匹入れたらですね全部沈むっていうようなですね、そこまでたくさん魚が取れて、でそれを見た時に恐ろしくなってしまったんですね。恐れができて、でも怖がらなくてもいい、あなたこれからのうちあなたは人間を取るようになるのですって言われたイエス様の言葉ですね、その言葉に触れた時にペテロはこの行動を起こしていった、イエス様についていったっていうことなんですよね。で神様の言葉は生きており、私たちを本当に生かす言葉であるということなんですね。人はパンだけで生きるのではなく神の口から出る一つ一つの言葉によると書かれていますけれども、そのことをですね見ることができます。で以前ちょっとお話したんですけど、私長野に行った時に私が行ってる教会の牧師はすごく寛容な牧師さんでですね、私が何を言ってもですね、うんそうだね、うんそうだね、分かったよ分かったよっていうですね、受け取ってくださる牧師さんで、すごく寛容、心の懐の大きい方って言います、心の広い方でですね、だったんですね。でただですね、ある時その秋のバザーで、まあ、うちに野菜がたくさんあるので農家でですね、それをこう教会に持って行ってバザーで売るってことになったんですね。でそしてトラックみたいなこう車に積んで、それでこう私が運転して行ってたんですけど、その時に、まあ、ちょっと私献身のことをちょっと、まあ、語られ始めていた時でですね、で牧師に私も長男ですし、土地もですねちゃんとこう長年耕してるから土地っていうのはですねこう維持されてるわけなんですけど、土地もありますし、仕事もありますし後継ぎですし、まあ、私は献身するなんて無理ですよねって言ったんですね。でうんそうだねっていう返事が返ってくると思ったら、いやそんなことはないよって言われたんですよ。私それでびっくりしてしまって、一度も否定されたことないのに、その時だけそんなことはないよって一言言われたんですね。その言葉が心にですねすごい残ったんですね。でもちろん献身の時にはその聖書の言葉が、ね、中心に私も語られて、神様の言葉を通してこう 原始人に知るからって言ったんですけども、でもその中の一つに、人を通してでしたけど、牧師を通してだったんですけども、確かにそれは神の言葉だったと思うんですね。人を通してなんですけど、で本当にでもその言葉っていうのをこう私を生かすものとしてなっていたんですね。で、もちろんこれは原始に限らずですね、私たちに神様は人一人に素晴らしい計画を持っていて、でそれを言葉でいろいろ神様計画をくださるんですけども、それを私たちが聞くっていうことがですね、重要であるということと思います。ただ間違えてはいけないので、聞いると思い込んじゃいけないので、もちろん確認がですね必要でありますけれども、でここでですね、ちょっと見ていただきたいのは、8節で、主は私のようなものから離れてください、私は罪深い人間ですからと言われました。この時